今週もね、まあ仕事がね忙しくて、まあ疲れ切っちゃってるわけですよね。平日はねやっぱり毎日毎日仕事仕事ですから、で帰ってくるとやっぱり0時過ぎちゃうと。そんな生活してればさ、そりゃ疲れはどんどん溜まってっちゃってさ、で寝る時間もねもう慣れたもんですけども、だいたい午前3時に寝て、目覚ましはね午前7時半と、で7時半から7時半、7時45分、8時、8時15分というね、この4回に分けたね目覚まし、これでなんとかかんとかでね、もう一回起きるんだけどもまた寝ちゃって、一回起きるんだけどもまた寝ちゃってを繰り返して、少しずつ覚醒させていって、8時15分に目覚めるというね、このスタイルがもう1年以上続いてますけどもね。まあ慣れてきたっちゃ慣れてきたんですよ。でも、やっぱり疲れっていうのはね、まあ蓄積するわけなんで。で、そのピークが久しぶりに来ましてね。まあここね、もう何週間も土日はなんだかんだ、予定とか入ってましたから、ゆっくりできなかったなってのありましたけどもね。今週は何も予定を入れなかったんで、ゆっくりしまして。で、こんだけ疲れてる人間がゆっくりするってなるとね、どんぐらいゆっくりするのかっていうね、ところなんだけど。土曜日ですね。なんだかんだ16時間ぐらい寝てたよね。そのぐらいは疲れてる。いや、そんなおじさんってさ、寝れないじゃんっていう話があると思うのよ。意外とさ、やっぱり小学生とかさ、幼稚園小学生ぐらいだとさ、もう寝るのも早いから起きるのも早いみたいなあったりすると思うけど、おじさんはおじさんでさ、逆にその寝てられないっていう、なんだろう、やっぱり寝るのも体力いるからね、そんなに長い時間寝てらんないとかあったりするってね聞くんだけどさ、関係ないからね。そういうのは健康なおじさんの話よ。毎日毎日ね。まあ、仕事は忙しいと思います。だけど、まあ、平均睡眠時間じゃ何時間ですかっつったら、5時間は切ってないでしょうと。いや、わかんないね。おじさん結構睡眠時間短くなってくるらしいから、なんとも言えませんけども。やっぱね、俺も30半ばで、毎日ね睡眠時間5時間切ってくるってなると、やっぱ蓄積がね半端なくて、本当に休みの日は寝てしまうと。なんでかなりね体は楽にはなったんだけどさ、いや寝ても寝てもやっぱし眠いよね。今日もさ、日曜日ですけどもね、寝たのがまず遅かったんだけど、まあ、朝方寝たんだよね。7時ぐらいかな。やっぱりね、土日は金土日はね夜更かししちゃうってのあるんだけどさ、っていうか日曜日寝すぎちゃってさ、で寝すぎてるのにさらに寝ちゃって、起きたのが深夜の3時ぐらいとかに起きたりとかねして、わけわかんないんだよね。で風呂入ってそっからみたいながあったからさ、それでも7時ぐらいに眠れちゃうっていうね、なかなかね、もういつでも眠いと。でそっから寝て、で何時ぐらいかな、3時ぐらいかな起きたの。15時ぐらいに起きて、そんで結構寝てるじゃない、前の日から続けてさ、普通に寝てるしさ。でちょっと整体とか行ってさ、でね、家の中のまあ、汚くなってっからいろいろね片付けたりとかして、でご飯食べてと、また眠くなっちゃうからね。だからこのラジオを始めるまあ、3時間前、2、3時間前が一番眠いよね。これはやばいと思ってさ。まあそのぐらいね、まあ春が近いということでね、やっぱり眠くなってしまうんじゃなかろうかと。ね、春眠暁を覚えずとね、意味はわかりませんけども、いやわかるけどもさ、ね、まあ、そんなんだから、まあ春がね、近づいているんだなというのはありますけどもね、まあ春が近づいていいのやら悪いのやらという話はね、ちょっと後ほどしますけどもね。まあそんなんで、もう寝ても寝てもね、本当にもうずっと眠いと。本当は本名ラジオとかもね、本当は月に2回やんないといけないんですけどもね、やってませんから。もう疲れちゃって、眠くて。ね。なので、せめてこのポッドキャストだけはね、頑張って死守していきたいなと 思ってますんでね。まあぜひ皆さん、ね、このラジオ聞きながら寝ちゃってもいいと思うんですけどもね。まあよかったら最後までね、聞いていただけたら嬉しいなと思っております。それでは、今日もね、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトーです。こんばんはと、まあ、いうことでね、まあ、今日はとても普通なお話だったね。まあいいのよ、普通のお話、もうこれもラジオっぽいでしょ。いやそうでもねえけどっていうね。そんなね、ラジオパーソナリティがもう第一声で16時間寝てるとかそういう話しないからね。まあでも俺の中ではもう結構まともな話だったかなと、そう思ってるんですけどもね。まあそんなね、今週じゃあ寝てばっかりで何もしてないんじゃないのっていうね、そんなご意見あるかと思いますがね、そうです、あんまりなんか動いたわけじゃないです。ただやっぱりね、話したいことはね、まあ積もり積もってきますから、まあそんなのをね今日はね、いろいろお話ししながら、あとはまあこういう時じゃないとなかなかねないので、よかったら、パルさん、なんかこんな話してくださいよとか、あれば、お便りなんかね、いただけたら、今日は読める気がするぞ、というところなんで、お便りのね、宛先、先にお伝えしたいと思います。お便りの宛先については、掲示板か、メールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらの方で掲示板ございます。掲示板の、ラジオ用スレその8というところにね、お便りいただきますか。あとはメールです。メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net。こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板。事前にいただけるんであればね、メールでいただけたらと思います。という感じなんです。で、いや今週なんかあったかなって思って、で一応ね、なんかその備忘録的なやつでさ、ツイッターにつぶやくわけですよ。昔はねずっとiPhone のねメモ帳とかにメモってましたけど、まあツイッターでね軽く喋って、で、その話をね後でラジオでしようと思って、そういうところでねメモ代わりに使っていたところもあるんだけど、今週全くつぶやいてないっていうね。そのぐらい疲れちゃったのかなーなんてね、思うんですけどもね。まあ、どのぐらい今週疲れていたかっていうのは、先ほど話した通りだけど。じゃあ実際ね、それでどんな弊害が出てるのっていうと、今週もですね、やってしまいました。遅刻です。社会人。ねえ、何年社会人やってんの？しかもね、20代とかじゃないですよ。もうおじさんね、おじさん社会人がさ、また遅刻っつって、もう月に1回から2回遅刻してるからね、ダメ本当に。で遅刻の言い訳も、もう腹痛がとかね、体調不良でとかね言ってますけどね、寝坊ですからね。でも寝坊っていうのは体調不良だと思いませんかって話よ。体調が良かったら寝坊なんてするわけないんだから。なので体調不良ね、そんな間違ってないななんてね思うんだけどさ、ただ今週の遅刻意外と頑張ったらギリギリ仕事間に合うかなみたいな、遅刻しないでいけるかなみたいなところだったんだけどさ、一応さその前の日仕事帰ってきて、まあ0時過ぎちゃってるよね。そんで風呂入って寝りゃいいのに、結局風呂入んないでそのまま寝落ちしちゃってたっていうね、そのパターンで起きたら8時半みたいな、8時半かーつってね、あと10分ぐらいで家出ないと間に合わんぞという感じなんだけども、いやでも頑張ったらいけんじゃねえかと思って、ただ もうこれ完全にシャワーとか浴びたら間に合わないぞと。そういう時間じゃない？だって歯磨いて、本来であればだよ、お風呂入っなくてよければ、朝起きたら歯磨いて、でトイレ行って、でまあなんか顔を洗って、で着替えて、であと髪の毛セットしてね、まあこれが一番鬼門ですけどもね、して家出るという感じだけどもさ、もうそれで10分は超えちゃうんだけど普通に。でも行けるんじゃないかとね、私思って。でさすがにもうその前の日風呂入んないで寝ちゃってて、その状態のまま仕事行くわけにはさすがに行かないじゃない。で一人でやってる仕事だったらまだいいかもしんないけどさ、周りいっぱい人いるし、しかもね、隣とか女の子だしさ、っていうかもう同じグループの半分女の子だしさ、さすがにおじさんきついじゃないそれ。もう元々がおじさんの匂いしてるんだからさ、さらにねマックスになっちゃうからと思って。とはいえ間に合うんじゃないかな、急いだらと、遅刻したくねえなと思って、じゃあここはと間取って、あと頭だけ洗おうとね、朝シャンですよね。そうしたらさすがに体まで洗ってたら時間かかっちゃうけど、髪の毛だけだったらそこで3分で洗って、でいつもより早く歯磨きとかね、着替えとかして、で髪の毛のセットも半分の時間でできればこれいけんじゃねえかと思って、なので攻めに攻めてね、朝からお風呂入らず、ね、シャワー浴びず、髪の毛だけ洗って。でもこういう時に限ってね、奇跡のスタイリングがなかなか決まらないっていうね、ことで結局遅刻って、30分遅刻しまして、で、最悪だよね。もう遅刻はするわ、もう頭しか洗ってないからね、前の日風呂入ってないわけだから、だから体は汚い状態ですよ、まあ、汚い状態って言っても別に汗かくようなね仕事してるわけじゃないけども、なんで頭しか洗ってないね、体は洗ってない状態で遅刻もしてと、でそれで一日過ごしてと。なんかね、やっぱり匂うわけじゃん多分ね、ちゃんと汗拭きシートみたいな首とかね、耳の裏とか全部拭きましたけど、それでもやっぱりね、おじさん臭はやっぱするよねと思うんだけどさ、まあそんなんで、だからもうねダメだなと思って、もう疲れ切っちゃってるんだなっていうのを自覚したの、その時点で。そんでで会社ね行って、でメールとか見たらさ、なんか社内メールが来てんの、今日は水曜日ですと、ノー残業デーですと、皆さんね仕事をね、まあ忙しいかもしれないけども、切り上げてちょっとメリハリある仕事しましょうねみたいな来てるわけですよ。もうそれだなと、もう俺も疲れ切っちゃってるから水曜日ぐらいはねノー残業で帰ると、もうそういう風に決めたんだよね、その日は。じゃないともうまたね繰り返しちゃうからと。でそんなことを思って仕事していたんですけども、結果ね会社出たのは23時半っていうね、定時ですけどもね、これがね辛い、もう辛いんだけどしょうがないんだよね、しわ寄せ来ちゃうんだから。こんな本来23時半までやってね、やるべきところをさ18時半で帰ったらさ、いやどうすんのよその5時間分の仕事、次の日あんのって、次の日も5時間分あるぞっつって、帰れないじゃんっつってなるのでね、やっぱりもう無理なんだなっつって、ノー残業でなしね。そして何プレミアムフライデー、そんなものはこの世に存在しないからね、もうないんですけどもね。いや、 やっぱりね思うのは、限界までやらないで成果なんて出ないよって私思うんですよ。これもうなんだろう、能力のない人間のねなんかザレ事っぽいですけども、いやもちろん定時の中で仕事をしてそれで成果出すってのは一番ねいいことだけど、 それ能力のあるさ、人間の話じゃない。能力があり、スピードもあって、決断力あっても、全てが完璧な人間だからこそできる話だけど、まあ一般人、まあもしくはそれよりもちょっと下ぐらいの人間は、もう長く働いて頑張るとかね、そういうことしないと無理だし、それこそね、定時までだったら限界はいかないかもしれないけど、やっぱ限界ってところまで毎日ね追い込まないと、そんなねできませんから、そんな成果出せませんからね。だ、そういう意味で私はね、こうやって遅刻するギリギリぐらいまで頑張って仕事をして、それでようやくなんか形を残せるというかね、そんなタイプの人間なんじゃないかなと思っておりますんで、これからも、遅刻はしないようにしたいと思うんですが、まあね、ちょっと無茶な、これもう30ね中盤の働き方じゃないかんね。20代の猛烈社員だったらわかるけどね、そういうわけではございませんのでね、まあどうだろうね、40までかね、こんな風になんか働けるのはね。なので、まあそれまでね、ちょっと頑張っていきたいなと、そんなことを思っておりますよというお話です。じゃあちょっとお便りをねいただいてますから、いくつかお便り読んでいきましょう。ラジオネーム、さくらさん、資格好きのパルさんが次に取るべき資格は何でしょうというね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや別にね、あの資格が好きっていうわけじゃないんだよね。やろうかななんて思ったことがたまたま資格があるということで、じゃあ取ろうかというところなんでね。いや前々からね言ってる通り、あの資格を取ることを目的にするのがあんまり好きじゃないんだよね、本当はね。あのそういう風に考えてはいるんだけど、まあ、結果的にね資格取りにねちょっと走っちゃうところありますけどもね。で結局取るだけ取って、じゃあそれ活かしてるのって言うとね、活かせてませんけども、でも今回あの簿記のね、勉強したことによって、で会社のねちょっと一部その予算作成とかさ、そういうの任されてさ、で作るんだけど、でもその時もねちゃんとまあ、原価償却の考え方とかさ、そういうのもわかるわけじゃん、勉強してるから。まあ、別に勉強しなくても原価償却ってのはわかるっちゃわかると思うんだけど、ただなんだろう、例えば原価償却もう出てこないじゃん、もうテスト終わったらもう何も出てこない人間なのか俺は。そうです、一夜漬けマンです。なんかないの、俺今手元にあるんだけど、手元にあるけどわからない。悲しいね、そんなのね。今開いてますけどもね、あれ俺の想像しているなんか単語がないんだけどね、感情科目がないんだけどっていうね。まあいいんですけどもね、まあ、そういうところの話もね、まあ多少まあ理解しやすくなったということでね、まあこれはこれでいい勉強だったなと思うし、じゃあ次の資格、なんか面白い資格がいいよ。例えば何ですか、まあ俺が知っている資格で面白いなとかね、これいいなとかって思うものとしては、ちょっと私の友人でもいますけどもね、日本酒利き酒師みたいな資格、そんなんありますけども、いやこういうのがいいよねっていうのはさ、あのまあ別に俺がそれ取るわけじゃないんだけどさ、あのなんだろう、そのねえ、その専門分野というかさ、そういうのはできるわけじゃない。でそれについてのスペシャリストですよっていうことが言えるのってでかいよねって思うのよね。なのでなんかないんですか、まあ、アニメね、アニメ鑑定士的なやつね、わかりませんけどもね、なんかそういうちょっと自分の好きなことっていうのがね、資格として取れてっていうのだったらちょっと面白いなと思うんだけどさ、でもただね、また勉強するのがね億劫だから、この年になるとね、とか言ってまあまあたまにはね勉強した方がいいなとは思うとは思うんだけどさ、 まあ、そんなんで次は何を取るべきかな。漢検、漢字検定な、前取ろうと思ったけど全然取れそうになかったもんね。なのでなんか面白そうな資格があったらね、これちょっとパルさん向きなんじゃないですかとね、そんなあったらぜひ皆さんね教えていただけたら嬉しいなというところでございますと。じゃああとはいただいてます、ラジオネーム、ラジオネームどうも僕ですさん、こんばんはパルさん。今月モンスターハンターダブルクロスが発売されますが、購入の予定はございますか。ぜひパルさんと一狩りできればと思います。あと、本放送前の衝撃告白にパルさんのロマンシングサガを感じました。画唱唐突ですが、なんぞこれさん、おめでとうございますというね、お答えいただきました。ありがとうございますと。まあ、なんぞこれさんはね、おめでとうございますなんですけども、彼女ができたとね。そんなんす、まあ、ちょっと前の話ですけどもね。で、本題は、モンスターハンターダブルクロスが発売されますが、購入のご予定はと。ないです。もう、なんか、クロス、出前出たでしょ？あれやってないからね、そもそもね。なんですが、またモンスターハンターをやる可能性はあるなとちょっと思ってます。っていうのは皆さんお待ちかね、ね、今日ちょっとこの話したかったんだけど、本当はもっと深く話したいんだけどできないには理由がありますが、ニンテンドースイッチ、おーってね、買った人いますかね。いるでしょうよ、それはね。私もね迷いました。で、迷った挙句変えてません。なんだけど、だからこの任天堂スイッチでモンハンが出るんだったらモンハンまたやる可能性は十分にあるよねと思ってるんだよね。で、これの可能性はあるじゃん。そのもうプレイステーション絡みでモンハン出すのは結構難しいと思うのよ、携帯ゲーム機の方とかでね。だけど任天堂では出るじゃん。そしたら勝てる気がするんだよね。で、正直なところ 3DS とかのモンハンってテクスチャーが汚くて嫌なんだよね。なので今回任天堂スイッチってさ、その辺綺麗だよね。別にモンハンとかの話じゃないんだけどさ、俺も実際のね、プレイしたわけじゃないけどもさ、ゼルダの伝説とかさ、見ると、そういうなんかテクスチャー汚ねえとかってないじゃん。だから、いけるなと思って。あれでモンハン出たらすげえありがてえなと思ってさ。で、持ち運びできるじゃない？なので、そこまでね、ちょっと我慢します。ただ、出たら、本気出しますよというところでね。だ、そんなんで任天堂スイッチねちょっと欲しいんだよねと思ってるんだけど、今週このいつだ、昨日か土曜日、寝まくってましたけどもね、ご飯食べるのにね外出まして、その時にヤマダ電機行ったんだよ。ヤマダ電機のポイントが結構溜まってるからさ、前 MacBook Pro 買った時にね溜まったから、で、これ使って、もし在庫があればね、任天堂スイッチ買おうかなと思ったんだけど、まあ、売り切れてと。悲しいね、現実突きつけられてというところだったんだけど、いや、そもそも何のゲームすんのって話なんだけど、ゲーム買わなくていいなと思ってさ、ダウンロードコンテンツでさ、結構面白そうなのがあるわけよ。つっても、昔のね、ネオジオってわかるのかな、今の若い子はね。キングオブファイターズとか。でもそうだよね、キングオブファイターズとかもよくわかんないよね。俺とかの世代とか、もうちょっと下の世代はわかると思うけど、ほんと今の中高生ぐらいだと、キングオブファイターズってなんぞやってなっちゃうのかなっていう、ね、感じはしますけどもね。まあそういう格闘ゲームがあってさ。で、 それの、キングオフファイターズの98っていう、まあ、1998年のやつなんだけど、まあ、実際ね、その年に出たかわかんないけども。だから、それが、その、なんかダウンロードコンテンツで配信されてるのよ。800円かな、そのぐらいで。だから、ま、これがあれば十分楽しめるし、と思ってさ。で、あと、メタルスラッグとか、ね、ネオジオ系が結構出るっぽくて。で、したらね、その2つ買ったって1600円ぐらいなもんじゃない。いや、十分だなと思って。で、まあ、その前に普通にゼルダ買えよって話なんだけどさ。俺、ゼルダ苦手なんだよね。天の弱な人間に、ゼルダってできなくないって思うのよね。なんか、ここ気になるでしょみたいな。ね。そういうアプローチするじゃん。多少さ、なんか。とか、ここ行った方がいいんだろうな。ここを話しかけた方がいいんだろうな、とは思うんだけど。でもそういう風にしてくれって、ね、なんか、流れでもねえし、そこスルーして通り過ぎちゃおうとかって思って、通り過ぎちゃうと物語進まないとかさ。そういうのあったりとかして。だから、合わないんだよ、多分。素直な人間がやるべきものでさ。俺、まあでもやったのがな、昔の64の最初の時のオカリナで、うん、ちょっと途中で積んじゃったりとか、あと 3D 酔いしちゃうとかってね。やってませんけども、今回の面白そうだったね。ちょっと YouTube でさ、ゲーム実況みたいなやってる人いるじゃない。まあ、今回見たのは、私大好き、ヒカキンさんなんだけどもさ。ヒカキンが、ちょっと最初のプレイやったんだよね。ヒカキンゲームズの方で。で、ちょっと見たらさ、意外と面白そうだな、つって。だ、そんなんでさ、まあ、ちょっと、ね、ゲーム、最近やってませんから、スマホのゲームしかね。なので、任天堂スイッチね。まあ、ちょっと在庫があり次第、で、山田電機でね、入荷したら、買おうかな、なんてね、そんなことを思ってますよ、というお話でございます。じゃあ、あとはね、他のお話、今日したいこと。どれですかね？タバコの話する。タバコの話って何ってところなんだけど。あのさ、いや、今週、ねえ、ちょっと、なんか、すごい光景を見てさ、っていうのが、たまたまね、お昼休みかな、仕事をね、お昼休み、その、横断歩道みたいなんでね、信号待ちしてたのよ。したら、なんか、向かいのところで、とんでもねえ煙が上がったのよ。と思って。そんで、信号変わって、で、渡って、で、空見るとなんかそのね、煙がブワーってなんかなってんの。なんか爆発したんかどっかと思って。でもそんな音もしなかったしなーと思って。で、見てたんだけど。そしたら同僚の人が、その煙について、話しててさ、煙さ、多分タバコだと思うよって話して。タバコであんな爆発したみたいな煙出るの？と思ってさ。そしたら電子タバコでさ、その電子タバコってのは水蒸気吸うんだよね。で、それ吐くとめちゃくちゃ煙出るみたいな。そういう電子タバコがあるらしくて。で、なんかたまたま違う日にね、その同僚の人がそれ吸ってる人を見たらしくて、めちゃくちゃ煙出してたと。だ多分あれもそうだという話をしていたんだけどさ。なんで、ちょっと私、電子タバコ、気になっちゃってて。そのタバコ吸いたいんじゃないんだよ。煙を吐きたいんだよねっていうね。いうことなんだけど、ただ、なんか、タバコ以上に体に悪いっていうね、発がん性があるとかさ、そういう噂を聞いたりするわけ。なんでちょっと怖いなと思ってはいるんだけど、だから今の、ね、すごい今売れてるそのアイコスっていうさ、電子タバコあるけど、ああいうんじゃないんだよ。もっと水蒸気の変なやつなんだけどさ。で、一番多分今煙が出るとされてるのは、ベイプって いうタバコなんだけど、それ以上に煙出るのあるのかな、ちょっとわかんないんだけど、まあ、調べる限りベイプが一番煙が多いんじゃなかろうかと。で、どんぐらい出るのっていうと、ほんともうなんだろうね、もう霧隠れできるぐらいの、目の前に人がいて、やべえなんか囲まれちったとかなった時に、それを吸引してブーって吹いて、おなんだこれ、なんか煙が出てきたぞつって、その間に逃げられるぐらい、本当にもう忍者かなっていうぐらいの煙は出る。そういうのってちょっと欲しいじゃん、手元に。ただこれがね、体に悪くなければなんだけどね。ちょっとまだわかんないから、ね、躊躇してますけどもね。あとはだから、喫煙、ね、最近今喫煙者に厳しい世の中になってきましたけどもね。それでも喫煙ルームとかさ、喫煙スペースあるわけじゃん。あそこでね、みんながアイコス吸ってる時に、俺はこのベイプを吸って、もう煙だらけにすると。逆行してるよね、ほんとね。タバコ天国の頃にタバコ吸わないで。で、しかも、ね、どんどん縮小してって、で、今はね、タバコの煙がなるべく少なくなるように、みたいな、やってる中で、ね、もう、肩身狭くなってからタバコ吸い始めて、しかも煙の出るやつつって。いや、そうなんです。天の弱なんです。仕方ないねと思うんだけど。かっこよさってあるじゃん。タバコのかっこよさ。だこれは普通に渋いとかさ、あるけど。今回のタバコのかっこよさは、ちょっと技的なやつだからね。普通にちょっとかっこいいなと思っちゃった。なんでなんかね、ドンキホーテあたりで売ってそうじゃない、そういうのさ。ジョークグッズのね、的なところでさ。なので、ちょっと、どのぐらい体に悪いのかをね、もう一回調べて。で、そんなに悪くなかったら買おうかなと、ちょっと思ってますんで。で、最近の電子タバコ。まあだから、電子タバコの定義がよくわかんないけどさ、その水蒸気吸うだけのやつってさ、だよく見ると、そのベイプじゃなければね、例えばなんか、電子タバコで、ビタミンを吸うみたいな。よくわかんないじゃん。健康になるタバコ的な。もうわけわかんないと思うんだけど。だからその、水蒸気を大量に、その、体内に取り込むことが体にいいのか悪いのか問題があるから。そこだけ、ちょっと確認して。で、体に害がなければ。で、俺もビタミン吸っちゃいますから、喫煙所で。ね。で、もう、全員喫煙者に向けてね、ブーブーってね、吹きまくりますからね。まあ、そんなことちょっと考えてますんで。あ、もしそういう、とんでもない量のね、煙を吐く電子タバコね、ベイプ以外で知ってる人いらっしゃいましたら教えていただきたい。ね。俺も吸ってるよとかね、いたらね、体にいいのか悪いかもね、教えていただけるとありがたいですと。じゃあ、あとは、いただいてます、お便りね、読もうかな。ラジオネーム、さくらさん。さーて、今週の FX は、パルさんは確か、0.1 枚で勝負してるから大勝ちはしないけど負けもない、年間で数万円稼げればいいって言ってましたが、なぜロスカットに。僕、俺はその言葉を信じて 1,2 枚ずつしかかけてないので、今年はまだマイナスなしですよっていう、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。私ね、かけちゃってますね。0.1枚とか 0.2 枚ではなくね、本当にかけられるだけマックスでね、張ってました。なんか生きる気がしちゃったっていうね。だから良くないんだよ、そういうのね。っていうのは、普通に FX するだけだったら 0.1 枚とかでいいと思うの。なんだけど今回このキャンペーンがさ、その10万通貨とか100万通貨とか取引しないといけないって中で、 0.1 枚ってこれ1000円ね、1000通貨これやってたらさ、ノルマ達成できないんだよね、本当に。なので仕方なかったっていうね、言い訳ですけども。だってそれでもまだね、50万通貨ぐらいしかまだ終わってないから、あとさらに50万通貨やんないといけないからね、結構激しいなと。 ね、そんなところなんですけどもね。で、今週の FX なんですけども、ロスカット、ロスカットされたかな、またね。多分月曜日ですかね。月曜日、金曜日の時点で持ってたんで少し。んで月曜日になって、もう朝とか全然 FX のこと考えてなくて、で家帰ってきた時に、あ、そういや FX ね、ポジション持ったまんまだったなーと思って、で、ね、帰ってきてから12時ぐらい0時ぐらいに、ね、起動してさ、アプリをで見たら、あれポジションねえやつって、でまたロスカットされてるっていうねのがありましたから、まあ、俺がやるとね、政治経済が回っちゃいますから、ね、もうちょっと控えた方がいいなと思うんだけど、だ今週、最後、50万通貨ぐらいね、もう、ガコガコやって、で、一応キャンペーンの、ね、達成だけしといて、で、終わりにしようかなと、ね、引き際が肝心って思いますから。だそんなわけで、結局、多分24万5千円入れていたところなんですけども、これが20万円ぐらいに今多分なってると思います。だからさらにこっからキャッシュバックで2万円戻ってきますから、まあ、トータル 2,3 万ぐらいのマイナスで着地かなと思いますんでね、まあ仕方ないねもうちょっとねうまくやりたいなと思うんですけどもね、どうもやっぱりこういうのはね、自分のペースでやらないとダメだね、やっぱりね。そういうなんか、いつまでに何万通貨取引しないといけないとかさ、そういうのがあるから、ね、ちょっと無理しちゃうじゃん。そういうのもありますんでね、ちょっと考えたいなと。ね、まあだからあとは、この後の50万通貨だけはなんとかね、そんなマイナスならないようにね、やって、で、落ちてるお金だけ拾って、で、終わりにしたいと。ね、また当分 FX はやめましょうと。で、この FX のお金ね、この20万円ぐらい残ったとしたら、これを、株の方に、ね、お前はいつもなんかその金動かしてんなって、ね、ありますけど、投資信託の方にね、切り替えたいなと思ってます。前に買ったね、投資信託なんだけど、買ったんだ、いくつか。でもこれがさ、あんまりね、なんか伸びてないだよね。今ちょっと開きましょうか。SBI 証券の方で私、投資信託の方で、やっております。いくらかね、そんなに金額は入れてないんだけどさ、今入れてる金額が、いくらだ ?15 万ぐらい入れてるのかな?で、その中で、まあ、いくつか買ってるんですけども。で、そうだね、15万入れて10万円分ぐらい買ってんのかな?で、結局、わけわかんない、なんだろう、ファンドみたいなものを買ったんだけど、まあ、どれも、あまり響かないんですけども、こないださ、テレビで、何かな、カンブリアか、ガイアの夜明けだかわかりませんけども、あの辺でやってたやつで、ひふみっていうさ、知ってるかいみんな。ね、これおじさんビジネス話になっちゃうけどさ、ひふみプラスっていう、そういう投資信託があって、で、これがすげえいいんだ、という話があったの。なんで、ひふみプラスを私、ちょっとだけ、ね、買いましたら、これはなんかプラスになってるね。うん。なので、皆さん、よかったら、ひふみプラス、ね、ちょっと調べてみると、もしかしたら幸せになれる可能性が、ね、ございますけどもね。もうすでにね、ちょっととんでもないような、なんか上がり方をしてるのでね、タイミングがいいのか悪いのか分かりませんけどもね。ちょっとチェックしていただきたいというところでね。まあ、今のね、今やっている他のね、投資信託も全部やめて、全部ひふみプラスの方にね、移動してもいいかなと、ね。そのぐらいの利益率が出てるんじゃなかろうかというところでございますと。 じゃあ、あとね、他、今週のお話なんですけど、そうだね、そう。花粉が、来ましたね。ね、最初今日、お話の中で、春がね、来ていいなって。ただ、いいことだけじゃないよな、みたいな話したんだけど、そのいいことだけじゃないのはやっぱり花粉よ。花粉症がさ、まあ、毎年のことですけどもね、慣れたもんですけど、特にはピークが来てるのが、この、金曜日、土曜日、ピークだったね。ピークっていうか、そっから、もう、多分、ダメだね。当分5月ぐらいまで、治んないんだろうなと思うんだけど。これ来たなーってわかるのは、どのタイミングかというと、寝てる時に、もうその、なんだ、口の中の鼻と繋がってるあそこあるじゃない？あそこが痛くなんのよ。で、これが完全にもう俺の花粉症の症状。出たなっていうのは。その時だよね。で、あとはもう、ずっともう鼻はズルズルだし、喉は痛くて咳出ちゃうし。で、なんか粘膜もちょっとね、弱くなって腫れちゃうしみたいな。そんななってますからね。なんでね、まあ今年どうやってなんか対策しようかなと思ってるんだけど、まあアレグラとかあるじゃない？そういうなんかそのアレルギーを緩和するようなさ薬が薬局で買うと高いからね、ちょっとそろそろなんかその皮膚系の薬とかもなくなってきたのでね、ちょっと病院行って、で花粉症も私持ってましてですね、アレグラっぽいのくださいっつって、でもらった方が多分安いと思うんでね。まあ、近々、ね、池袋にはね、深夜にやっている、普通に病院がありますから、仕事の帰りにでもね、ちょっと寄って、薬もらっていこうかなと。だ眠くなっちゃうからね、あの手の薬ね。なんで、まあ、しっかり寝て、で、それ使えば大丈夫かなと。なんで、やっぱりね、3時ぐらい寝るとね、もう眠くてしょうがないけども、2時。2時に寝たら、6時間寝られるじゃん。まあ、一応ね、目覚ますのは7時半だけどさ。したら随分違うなと思うんでね。なるべく2時に寝られるようにね、努力したいなと。これ努力だね。もう努力って言葉嫌いだけど、もうこれに関しては努力だと思うわ。なんでね、そこちょっと頑張っていきたいなと思っておりますよと。じゃあ他ね、いただいてるお便り読んでいきたいと思います。お便りラジオネームケロンさん、ベイプ劇団一人がゴッドタンで吸ってましたよねっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。あれベイプか、なんかね吸ってたよね。そっかそっか、やっぱしベイプでいいんだね。買うか。ベイプいくらなんだろうね、よくわかんないんだよこれ。何アマゾンで買えるのかな、ベイプ。アマゾンで検索してみましょうか、せっかくだからね。もう全然違うもん。もうどこでもベイプとか出てきちゃうもんね、うん、それ虫が寄りつかないやつだから。普通のベイプこれか。ね、なんかでかいやつがあるんだけど5000円ぐらいなのかな、ちょっとわかんないね。でもなんかちっちゃいやつ、普通のなんかちっちゃいやつ、いや違うな、うん、ベイプは多分5000円ぐらい。5000円で技出せんだぜ。口からヨガフレームみたいになっちゃうんだもん。ちょっと欲しいなこれ。ウキウキしちゃうもんね。じゃあこれがね、あんまり体に悪くなければね、来週あたり私ベイプ吸ってますから。で、体に良くないとやだ。なんかね、体にいいといいね。普通にビタミン吸ってますみたいな感じだったらいいんだけどさ、うん、やっぱ体悪いこと続けらんないからね。自傷行為でやるんだったらさ、本当にね、たまに吸うぐらいでいいけど、なんか断るごとにこれ吸いたいじゃん。でも体にいいんだよって言いたいじゃん。まあそんなんでね、ベイプ情報ありがとうございます。じゃあ、あとは、他いただいてます。お便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、 アラクサラさん、パルさんこんばんは。東京出張の新幹線の中から書き込しています。パルさんが学生の頃、夏休み期間中に映画を100本見るという活かしたことを、やっていたと、お話でしたが、どういった作品を見られていたか私気になります。個人的に学生時代に見た映画や本が、人の差がを形成すると考えている自分としては、今のパルさんを形作った作品はどんなものがあったのか気になります。映画好きとしても気になるので教えてください。あとパルさんが岩井俊二の作品を見ていたことにも驚きです、という、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。これね、難しいところなんだよねって思うのが、別に難しくもないんだけど、あのね、その学生時代に見た映画が本人のね、人の差がをね、形成するっていう話なんだけど、これ学生時代っていつの間のことかなっていう話でさ、俺見たのがね、専門学校の頃なわけだから18とか19なわけで、もう俺の根幹を作っちゃってるのって、中学から高校の6年間でほぼ作られてるんだよね。でプラスあと1年ぐらいか。だからあんまり映画によって何か形成されたかっていうと、俺は正直そうではないんじゃないかしらと思ってんの。しかも自分から興味を持って見たくて見てるっていうよりは、勉強のためっていう意味合いで見てたりとかで、まあもちろんね、その中でも自分が面白そうだなって思ったものを見るんだけどさ、っていうのもあって、そこまでがっつりなんか影響されたものがあるのかっていうと分かんないんだけど、で今たまたまっていうか、さっきねネットで調べてさ、映画名作みたいなんで検索したところ、なんか出てきたさ、面白い映画絶対に見たい名作100選みたいなのあったからさ、そっからポワーって見ていくと、そん時見たのがあるかな、100本見たけど、多分、ロビン・ウィリアムスの作品とか、なんか大体見たんじゃないかな。なんか今を生きるとかさ、ロビン・ウィリアムスは好きだったんだよね。だから前亡くなっちゃったよ、確かね。すごくね、残念だったなと思うんだけど。これは本当に好きで見てました。あと、グッド・ウィル・ハンティング、ね。これも、私ね、あれですよ、ロビン・ウィリアムズだけども、だこれでロビン・ウィリアムズと、あとマット・デイモンが好きだったんだよね。あと天才系の話が俺は結構好きだからさ、なんかトリプルコンボでね、多分映画中で一番好きかもしれない、洋画でグッド・ウィル・ハンティング好きだね。DVD 持ってるよ俺、まだ開封してないけどね。なんで、まあまあわかんないけど、トップ5ぐらいに入るんじゃないの、好きなね、洋画として。で、あとね、何見たかな、まあ、ショーシャンクの空にとかも見たし、あとスタンドバイミーとか、そうね、あと何見たんだろうな、これを見る限り、まあね、さっき言った岩井俊二監督だったリリー・シュシュ、リリー・シュシュ、俺21の時だからな、多分、その後見たんだね。あの頃は、もっと違う、イエンタンバンドとか出てるやつね。あの辺を見てた気がしますけどね。あと、松たか子さん出てたね、やつとか。あとは、他ね、まあ、サイコ。うん。あの辺、あの頃ね、そのなんかサイコパスみたいなやつの話がすげえ好きだったからさ。サイコ。ね、ヒッチコック監督ね。遅刻はどんだけ、そんな見てないんだけどね、なんかちょこちょこと見ましたね。やっぱり映画界の巨匠だっていうところでね、見ました。あとスティングだね。古いんだよ、だから見たのが。勉強としても見るからさ、そのね、やっぱりそういう業界で働くことを考えた時に、 じゃあこういう場面は、映画で言ったらあんな感じでやりたいんだけどっていう話をするためにも知識がないといけないんだよね。そのために見たっていうのがある。だから古いけど名作って呼ばれたものをね結構見たのはありますけど、なスティングとか、スティング結構面白いよね。って思います。とか、あと、まあ、ジムキャリー系も好きよ。普通にね。マスクとか見てないけどさ、トゥルーマンショーとかね。その辺見たりとか、あと羊たちの沈黙見たり、なんだろうね。そんなんじゃん？結構、ミーハーなね、感じのを見ましたけどもね。あと、そうだね、意外と見てないのかな。インデペンデンスデイとかレオンとかその辺でしょうかね。なんで結構普通な、あと俺好きなクイズショー、ザっていう、ザつくっけ、ザクイズショー、いやクイズショーだね、ってのは好きだったね。とかそんなねところでございますと。なんであんまりね形作ってない気もしますけどもね。よかったら、今言った中でね、気になるのがあったら、まあ、見ていただきたいなと。ね。そんな風に、思いますと。じゃあ、あとは、他のお便り読みましょう。ちょっとね、掲示板だけではなく、ね、お便り、メールでいただいたものもね、読んでいきましょうか。ラジオネーム、うどん家の花さん。どうもどうもパルさんこんばんは、うどん家の花です。いきなりなんですけど、パルさんって誰のために何を目的として結婚しようと思ってるんですか？おそらく何回か話されてると思うんですけど、今一度知りたいのでお便り投稿した次第です。あと昇級おめでとうございますっていうね、お答えできました。ありがとうございます。私が結婚することは誰のために何を目的としているのかということだけど、まあ俺のためだよね。だから別に相手の幸せ一番じゃないよね。もし好きな子がいて結婚したいなと思った時も、相手が幸せになってほしいとか、そこが一番ではなく、俺が幸せになりたいが一番だよね、多分ね。それは、なんだろう。難しいですね、そこね、表現が。でも、おそらくそうだと思うのよ。人間、ね、みんななんか、綺麗事を言うけどもさ、人のことを幸せにって言うけど、果たしてそうかっていうと、まず自分が幸せになるじゃん。ただ自分が幸せになるために、その相手が幸せじゃないと自分も幸せじゃないわけじゃん。だから順番的には俺が幸せっていうのが上には来るけど、そのためにみんなが幸せじゃないと俺が幸せじゃないから、その人も幸せにするわけじゃん。まあ、逆でもいいんだけどさ、その子が幸せだったら俺もね自動的に幸せになるわけだからあるんだけど、どっちが上かなっていうと、まあその辺をね、なんかやっぱり嘘偽りなく言えばさ、やっぱ自分優先じゃない、人間なんてのはさ、って思うんだけどね。で、そんなんで、だからまあ俺のためですけど、で、何を目的としてって。で、まあでも子供だよね。一番は。だから言ったら全てにおいてさ、いろんな要素絡むからさ、誰のためっていうのも、まあそれこそ親のためでもあるじゃん。孫を見せてあげたいとか、安心させてあげたいとか、もあるし、彼女のためもあるし、で、向こうのね、親御さんのためもあるかもしれないし、まあ、いろんなね、ためにはあると思うけど、で、目的もね、いろいろあるんだけど、でも、結婚ってなるからね、やっぱそれって、付き合ったりとか、同棲とかと何が違うのっていうと、やっぱ子供っていうのが一番大きいんじゃないかなと思うから、やっぱりそこは子供でしょうと思うし、まあそもそもずっと昔からね、子供欲しい子供欲しいと言ってるわけですから、まあそういうところじゃないかなと思いますよと。 結婚ね、できない、もうできないと思ってますけどもね。なんかないですかね、そのもう誰でもいいかなと今週思いましてね。やっぱり誰でもいいから、まあ結婚しておきたい、一回離婚しても何でも一回結婚という経験がしてみたいね。まあそういう軽い気持ちでするようなもんじゃないんだけどさ、ただ俺たち系の慎重派くんはさ、軽い気持ちでやってみないと多分ダメだよね。なんか慎重になりすぎちゃって一生添い遂げるんだからってね、絶対ね、ちゃんとした人じゃないとってなるとほんと付き合えないし、結婚なんてね持ってのほかだし、なので気楽に、ブスと結婚したくないって話するけど、ブスでも面白いじゃん。もうね、こんだけブスが嫌だ、ブスが嫌だっつって結婚したらブスでしたっていう、十分面白いからさ、もうブスでも可愛くてもどっちに転んでももう面白いんだから。俺みたいなやつが超可愛い子と結婚したらそれは面白いしさ、超ブスと結婚しても面白いしさ、そもそも俺が結婚したら面白いしっていうところでさ、ねえ、なんでお前は結婚に面白さを求めんのって話もあるけど、なのでまあちょっとね、結婚しちゃおうと思いますけどもね、今年。ただ相手なんてね全くいないから、だからもうデリヘル嬢を呼んで結婚するしかないよね。もう婚姻届書いといて、でデリヘル嬢を呼んで家に、で来た子に結婚しませんかという話して、でオッケーって言われたら、そっからもう自由恋愛ですからね。もうお金も払わないですよ、そんなね。で結婚のね印鑑を押してもらって、じゃああと出しとくねっつってね、破いて捨てちゃってっつってね、でなんかいいじゃないっつってね、ただねお金も払わずにね、エロいことしてね、でよかったよかったっつってなりませんけどもね。後で怖い人来ちゃいますからね、できませんけども。なのでね、まあなんかどっかでね、もう誰でもいいから結婚するしかねえなってちょっと思ってますよと。まあそんなところでね、それでも、いい気がする。その自分のためにも周りのためにも、でもしその女の子もなんか求めてるんだったら、その子のためにもね、すべてがいいんじゃないかしら。俺が軽い気持ちで結婚するっていうことが、なんていうね、ちょっとなんか頭おかしくなってますけどもね。そんなことちょっと考えましたというお話でございます。じゃああといただいてます、ラジオネーム、ラジオネームてるまささん、はじめまして。半年ほどサイレントリスナーしてます。てるまさと言います。基本ポッドキャストで聞いています。ちょこちょこ話題に出る伊集院さんの、深夜のラジオを、過去放送で聞いてみましたが、パルさんのラジオでの話し方の、源流を感じました。ネタチョイス、話の持っていき方はさすがに差を感じましたが、深夜ラジオ最近聞いてますか。ではでは、楽しい放送を期待しています。お答えいただきました、ありがとうございます。私ね、よくね、まあ伊集院さんのラジオの話しますけども、まあそれはね、もう中学から聞いてるわけですから、で未だに聞いてるわけですからね、そんな話もよく出ますけどもね。そりゃそんだけ聞いてればさ、20年聞いてんだから、まあなんか近しくなってきちゃうのはあるよね。だってもう今まで聞いてきたラジオね、いろんな番組がありますよ。それこそね、先週もちょっと言いましたか、林原めぐみさんの東京ブギーナイトとかさ、まあ、声優系のラジオをね、中高生の頃は結構聞いててさ、でそれプラスこの深夜のね、今でこそジャンクだけど、その前のアップスとかで聞いててさ、で結局ね、コサキンとか伊集院さんとか聞いてたけど、未だに続いてるのはね、やっぱし伊集院さんであって、今まで聞いてきたラジオっていうもののね、トータル視聴時間で考えると、まあ、90% くらい伊集院さんなわけだからね。まあどうしてもね、俺の中で やっぱり面白いと思ってるからね、聞き続けるわけだから、そういうスタイルに近づいちゃうのかなと思いますけどもね。ただやっぱり違うよ。ちゃんとね、伊集院さんのラジオは、前半フリートーク、後半コーナーやってるからね。もう俺コーナーもやってないし。で、なんかやんなきゃいけないんだよね、1個でも2個でもね。って思うけどさ、もうコーナー、コーナーってもう完全にリスナー頼みじゃない、ある意味。だからね、なんか、もうコントロールできるところじゃないじゃん。もうおはがき来ないとき来ないじゃん。まあ、そこはね、そのコーナーにお便りをね、書いてもらうよう、俺がなんかね、テクニックを見せないといけないところなんだろうけどもさ。そういうのもあってね、まあ、もちろんね、おはがき少なかったらその週はやんないとかでもいいと思うんだけどさ。どうなんですか？なんかやりますか？今年は。コーナーね。なんか面白いのね、やりたいよね、たまにはね。じゃあなんか考えます。せめてね、後半、コーナー一つやって、で、お別れのコーナーみたいな。ね、お別れのコーナーってただ、最後のね、帳尻合わせるだけのね、あ、これ喋ってなかったとかね、これ読めてなかった。それをなんかバタバタやっていくだけのね、時間だからね。ちゃんとしたおはがきをね、送ってもらってのコーナーね、やりたいと思いますんで、その辺も今年はね、期待いただきたいと思っておりますと。じゃあ、あとは、他にいただいてるお便り、あ、さっきの、ちょっと続きがありました、すいません。ラジオネーム、アラクサラさん。あと、ね、さっきの映画ね、映画何見たんですかって話のね、お便りの後なんですけど。SAO は個人的にあまり好きではなく、なぜみんなチートの成功話が好きなんだろうと思っていましたが、よく考えたら自分も学生の時にはスレイヤーズといった角川の主人公最強チート話を楽しんで見ていたんですよね。皆が通る道だと、33歳のおっさんは、悟っております。パルさんはどうですかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。私36歳のおっさんになってますけどもね、SAO 好きですけどもね、うん、チート最高って言うわけでもないんだよ。なんか物によるけどね、 SAO は許せる、部類なんだよね。あと魔法科高校とかね、もう最強じゃん、最弱なんだけど最強みたいなパターン多いけどさ、でそういうのもね、まあなんか納得いくような感じだったら全然面白く見れて、で SAO はチートじゃないんだよね、一応ガチ勢だし、そのモニターとかでそういうテストプレイヤーみたいなベータ版でやってたやつがさ、その本ちゃんで入ってきただけの話だからさ、だからチートというよりは、もう関係者に近いよね、ある意味ね。だそういう意味でさ、ベータ版のテスト、ベータ版、さらにチートなんじゃねえかと。で、チーターみたいに言われてましたけども。あれはベータテストプレイヤーですから。そういう意味ではね、そこまでじゃないかなって。ね、ただのあとゲーマーですからね。なんでね、まあでもスレイヤーズとか、あの辺も、最強だもんね、最初からね。ドラグスレイブっちゃんだもんね。いいんだよね。あんま関係ない。ストーリーが面白ければね。俺つえでもいいんだけど、鼻につく俺つえがいるじゃない。それがあんまり良くないねっていうところはありますけどもね。なんで、SAO 意外と見れませんか？よかったらなんか食わず嫌いだったりとか、1、2話ぐらいで切っちゃってるんだったら、ちょっと頑張ってね、見てほしいなと、ね、思いますよと。そんなアニメのお話です。そしてもう一個アニメのお話しましょうか。ラジオネーム築地春樹毛ガニでわっしょいさん、アニメレビューについてです。素人の自分がアニメレビューをすることに意味はあるのかというのを悩んでいたように記憶しています。僕の意見ですが、パルさんのレビュー大歓迎です。ステマやフェイクニュースがネット上にはびこるこの世の中です。僕が知らない 業界人のレビューを信じることができません。その点パルさんなら信頼できますし、素人の素直な目線からの意見ということで受け取ることができます。ぜひアニメレビューを続けてください。追伸、自分が今期大好きなアニメは獣フレンズです。ニコ生で見ながらコメントするのが楽しい。パルさんのアニメレビューでは見たアニメの中には入っていましたが感想なくて残念です、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。なるほどね。じゃあアニメレビューはね続けますけどもね、こうやって需要があるんであればねやっていきたいと。で、今回ね、今期築地春樹毛ガニでわっしょいさんがおすすめするアニメは獣フレンズということでね、いや今日ちょうどね私も獣フレンズの話しようかなと思っていたんですよと。1話で本当は切ったんです、獣フレンズ。だから前の軽くやったねアニメレビューの時にはタイトルだけ言ってね感想とか言わなかったんだけど、いや見てらんなかったんだよ1話は。なんだこれと思って。で監督はさ手作り部活物の監督じゃない、たつきさんね。でだから、まあなんかそういう狙ってる感じなのかななんて思いつつも見てたんだけど、ちょっと見てらんなくて。まあそもそもこれ落としてあげるパターンだからさ、そこはあれなんだけど、面白くなかったんで1話正直で、退屈で眠くなっちゃうぐらいの、これダメだと思って、全然面白くねえと思って1話は一応見切ったんだけど、でも結局2話はいいやと思ってね、なんか頭悪くなっちゃいそうと思ってだったんだけど、やっぱすげえ人気でさ、世間で、でこんだけ人気な作品を見ないっていうのはありなのかって思うぐらい今獣フレンズが人気あるわけじゃん。まあ、人気かどうかわかんない、でも話題ではあるよね。で見たの今週で、2話から8話ぐらいかをなんとか全部見まして、したら意外と見れるんで、後半楽しくなってきちゃった。でやっぱりこれね、コメントありで見ないとダメだね多分。一応俺見たの最初1話はトルネで撮ったやつで見たから、その実況の時のコメントっていうのはね、ニコニコ動画のやつが流れるんだけど、その時別に誰も盛り上がってないんだよ。だから結構きついやつだねみたいな感じだったと思うんだけどね、なんか回を重ねるごとにさ、なんか人気が出たんだなって思うんだけどさ。だから最近もうあれですよ、もう君はね〇〇が得意なフレンズなんだねって、そんなことばっかり言ってっかんね。今日も整体行ったんだけどさ、で整体の先生がアニメわかるのね。んで俺もう本当にすぐ体が硬くなっちゃうフレンズなんでみたいな話して、じゃあ私はね人の体を柔らかくすることが得意なフレンズなんでみたいな、何言ってんだろう俺たちはみたいななってましたけどね、そのぐらいね獣フレンズと、ね、IQ がどんどん下がっていっちゃう、ね、見れば見るほどね IQ 下がっていっちゃうアニメということですけどもね、多分ここ最近でここまで盛り上がっているアニメもないんじゃないかなと。このなんか世間的ブームになるようなね流れのアニメって久しぶりなんじゃないかなと思うんで、まだ見てないっていう人いたら1話はきついよ。であと俺3話の途中で 寝てっからね、でそっからまた起きて、でまた最初から見直したんだけど、でもまあいけるよね、感想できますから。これまだ見てないって人いたら獣フレンズ、なんか本当にここ数年で久しぶりになんかブームになるっていうのは、そのラブライブ的なぐらいの知名度 になるんじゃないかなっていうぐらいの勢いを感じるよね。それなんか黒乳首とかそういうんじゃなくてね、普通にあの良かった頃のラブライブみたいなとかさ、マドカマギカみたいな、ああいう勢いを感じるので、もしよかったらね、結構きついと思って1話で切った人多いと思いますが、最後まで見てみるのもありなんじゃないかなと、そんな風に思いましたと。じゃあ、あとですね、いただいてます。ラジオネーム、山猫舞台さん。パルさん、久しぶりでございます。今日は資格試験を受け、ライブに行ってきました。さて、私事ではございますが、千葉へ転勤となりました。都内でオフ会などがあれば、これからは参加したいです。これから引っ越しが忙しいです。というね、お答えいただきました。ありがとうございます。いいね。資格試験受けてからライブに行くっていうね。もう、一番解放にね、解放された気分でね、ライブに行けるのいいなと思うんですけどもね。まあ、そんな中、転勤と。いうことで、千葉にね、来られるということなんでね。まあ、ちょっと都内でオフ会があればね、ぜひというところではございますんで。そうだね、そうだ。これ、ここで言う話じゃないかもしれないけど、あれです。前に、ツイッターに、私の、ダイレクトメッセージだね。直接、なんかメッセージが来て。なんか3月まで、都内に、転勤しているっていう人がいて。なんか時間があったら一回ね、飲みたいですね、みたいな話が来てたんだけど。3月、いつまでだ？あれ。ね、なんか結構バタバタしててさ。全然なんか対応できなかったところがあるんだけど、ちょっともし日程があればね、会えばちょっと連絡したいのなんてね、ことを今ちょっと思い出しました。すいませんと。で、まあ、引っ越しがね忙しいって話なんですけどもね、俺もちょっと引っ越ししないといけないなと思って、本当は今週不動産屋さん行きたかったんだよね。なんだけど結局行けずじまいだったんだけど、最近はね、昔はね、なんだろう、アットホームとか、ね、を使って、物件検索してたんだけど、最近はね、スーモを使って、物件検索してるんだよね。で、そんなんでさ、まあ、幡ヶ谷とか、あと、笹塚、初台、なんかあの辺でね、調べたりしてるんだけど、結構いい物件が、ちらほらと、見つかってきて、だから本当は今週行ってもし空いてるのがあったら決めちゃってもいいかなって思えるぐらいのが出てきたんだよね。で、ただ求めていたものにはならないね。やっぱりその 1DK みたいなところで7万円ぐらいでっていうのはもうないわ。やっぱりボロボロのところでもなんかやっぱ部屋の構造上そういうのはないっぽいね、あんまりね。なので、まあ求めるとしてもどこまでかな、バス、トイレ別ぐらい、あとはなんか特に求めないみたいな感じだけど、で一応、まあ、比較した方がいいかなと思って、今住んでるところで結局今どんぐらいのところ住んでんだっけっていうので、この部屋のそのなんか賃貸の情報をね改めて見たんだけど、一応ねワンルームで 18.09 平米です。うん、だから20平米とかないんだよね。だから狭いんだけどさ、一応でもこの部屋が洋室7畳あるんだよ。7畳あるけども、やっぱりそのキッチンと面しちゃってるから、だからそこの前をなんか棚みたいので塞いだりとかしてさ、なんか見えなくしたりしてるから、実際生活スペースは5畳あるかないかぐらいのスペースなんだよね。なんで結構狭いなと思ってはいるんだけども、うん、だここよりも広かったらまあいいかなと思うんだよね。なんでやっぱり18平米以上の 部屋じゃないと厳しい気はするんだよね。でも意外とある。そんなに古くなく、まあ、デザイナーズっていうほどじゃないけど、そのなんか昔作られたそのなんだろう、まあ、いわゆる本当に一人暮らし用の部屋っていうんじゃなくてさ、若干手の入った一人暮らし用の部屋みたいなのが、まあ、いくつかあったんで、ちょっとその辺でね、だから部屋の大きさあんまり変わらないけど、まあ、住む場所が違うというところで、歩けばなんとか渋谷に行けるみたいな。でチャリだったら余裕で行けるし、ね、すぐね5分10分で行けるし、でそっからね、まあ、家を起点として三茶とかにも行けたりとか、下北に行けたりとか、渋谷行けたりとか、そういうところだと思うのでね、まあなんか生活していても面白いかなーなんて思うんだけど、まあもうちょっとね若いうちにねそういうのするべきだなと思うよ。30後半のおじさんがそこに一人で住んでなんか面白いことあんのっていうとちょっとよくわかんないんだけど、ただやらないで終わるよりはね、あのおじさんになっててもやった方がいいかなと思うんで、まあねこうやってうだうだやってもしょうがないからね、ちょっと早い段階でね引っ越ししないとななんてそんなことを思っておりますんで、まあまあ私は引っ越ししてもね都内のままなんでね、オフ会は都内でしますので、よかったら皆さんね来ていただけたらと思います。とじゃああとは他今日話したかったことなんですが、そうだねあれだわ、 YouTube の話なんだけど、どうしていこうかなって悩んでおりまして、私ちょっとご相談じゃないですけどもね、現状の報告だけしたいと思うんだけど、YouTube で、チャンネルを前に作ったんだよね、本当にすっげー昔に。でその時の、チャンネル名が童貞ネット、しかもアルファベットでその DOUTEINET というね、もうまんま童貞ネットっていうだけのやつだったの。でもこれ分かりづらいじゃんと思って、で昨日かな、アカウント名変えて、童貞は漢字でネットはカタカナで童貞ネットっていうのに変えたので、そこに一応過去分の、放送のねやつがアップされてるものが何個あったりとかするんだけど、でその他にもう一個チャンネルを作ったで、これパル内藤チャンネルっていうのを作ったんだけど、じゃあ果たしてこれチャンネルを2つに分けることでチャンネル登録者数が分散しちゃうわけじゃん。なのでやっぱこれは一つにまとめるべきなんだよねと思ってる。でじゃあそっからさどうしようかなんだけど、パル内藤チャンネルでいろんなね、例えばその童貞ネットの音源があったりとか、で他のそのじゃあアニメレビューのなんか音源があったりとか、あと全然関係ないね、ニンテンドースイッチ買ってきました開封動画ねやったりとかさ、まあ、やんないんだけどね、そういう風な展開を考えるんだったらパル内藤チャンネルじゃん。だけどパル内藤チャンネルって誰が興味あんのって話じゃん。ないじゃん。でこのラジオを長く続けられてる理由としては、これはねパル内藤ラジオじゃないんだよね、童貞ネットだからまあ続いているというか、みんなも聞いてくれてるのはあると思う。なのでだったらやっぱり YouTube の方も童貞ネットにするべきなのかなと、だから迷ってんのここね。でそこ決めないと進めらんなくてさ、であとそのパル内藤ってそのでパル内藤のオフィシャルウェブサイトがありますけども、あそこで童貞ネットのことあんま言ってないんだよね。っていうのは、なんか、ねえ、そういう、悪くないですよ、全然ね。いいラジオなんですけども、まあ、女子供が聞いたら、嫌悪感を覚えるラジオじゃない。じゃ悪いラジオじゃねえか。ね、ありますけど。なので、なるべく、ちょっとね、まっとうな活動をね、 パルナイトオフィシャルウェブサイトでは発信していきたいなと思っているんだけど、だそう考えるとパルナイトチャンネルっていうのでね、 YouTube やるんだったら童貞ネットは絡めちゃいけないんだよねって思うのよ。だからなんか、うん、難しいなと思って。だからやっぱり童貞ネットかな、童貞ネットで進めて、うん、やる。でもヒカキン、ヒカキン TV のヒカキンです、セイキン TV のセイキンですね、カズチャンネルのカズです、ね、こういうわけじゃない。そんな中で私、童貞ネットのパルナイトです。わかんないね。なのでちょっとどうやってやっていく戦略がいいのかね、あの模索をしておりますが、まあチャンネル名もまあどっちかでやってきますからね。で二つでやっていくとやっぱり分散しちゃうので、どっちかでね、ちゃんと固めてねやっていきたいと思っておりますのでね。まあそんなんで、出来上がったらというかね、いろいろ整ったらね、その辺はね皆さんにねご案内したいと思いますのでね、今しばらくお待ちいただけたらと思います。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほどときましたのでお別れのコーナーしていきたいと思います。でお別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あとはまだ読めてないお便りなんかをねつらつらとご紹介していきたいと思いますと。じゃあ他今日ね、まあ、読めていないお便りをねちょっとご紹介していきたいと思うんですけども、こちらラジオネーム497番さん、パルさんこんばんは、ボキさん級お疲れ様です。なかなか苦戦をされたそうですが、6月に向けてモチベーションを上げるために一つ提案です。今パルさんのモチベーションを上げるとすれば、ズバリデリヘルでしょう。で次回の試験で見事合格したならば、我が地元大阪の現役コスプレイヤーもいるというホテヘル、コスプレイヤーズコレクションで夢のひととき。もし不合格だった時は関西最強の、最強の今日はクルーですからね、関西最強の呼び声高いトリプルレッドカードで夢のひとときというのはいかがでしょうか。やるのであればデッドアライブの精神でぜひというね、お答えできました。ありがとうございます。ちょっと怖いね、トリプルレッドカードは怖いけどもね、コスプレイヤーズコレクションね、なんともね素敵な響きですけどもね。まあ、6月ね、6月に向けてのモチベーションを上げるためってね、これおそらくボキ3級ですか、ボキ3級もしくはね、まあ受かってたらボキ2級わかりませんけどもね。いやどうかな、ボキ3級はもう次受かるよさすがに。今回大体把握したんでね、落ちちゃったとしてもいけると思うんだけどさ、まあ逆にもう絶対受かるよって言ってるだけに、この辺しっかりモチベーション上げないとね、やる気が出ないかもしれないから、まあそういうの必要かもしれませんけどもね。でも大阪、まあ俺大阪行ったことないからね、行きたいんだよね、そういう意味では。なんで土曜日の朝出かけて、でね、昼過ぎには着くじゃない。そんで昼間は観光して、夜オフ会して、でそのままコスプレイヤーズコレクション行って、で次の日朝なんか美味しいもん食って、お昼ぐらいに向こう出て、で夕方帰ってきて、でいろいろまあ家の中のこと軽くやって、ラジオやって仕事みたいな。全然いけるんだよね、土日だけで十分楽しめる。しかもだって宿とか取る必要ないもんね、別にラブホテルを取ればいいんでしょ。そうしたらね、慣れたもんだなお前も、こないだまでね、ホテルなんてほぼ行ったこともなかったような人間なのに。そうなんだよ、 適応能力が高いんだよね。だそんなんで、そういうのもありだね。ちょっと考えちゃいますね。でもやだね、なんか旅行の目的がさ、ね、今までその俺観光ってあんまり好きじゃないからさ、一箇所二箇所行ければいいだけでもそれ以外は興味ないから、なので、まあ、食い倒れじゃないけどさ、美味しいものを食べられる旅っていうのに切り替えたら旅行っていうのがなんか楽しいなって思えるようになってきたわけっていうのがあったのに、もうこれからはなんかもう風俗旅行みたいになっちゃうね。この土地でなんかね、エロいことしたことないしつって、その土地土地でのエロいことをすることでその土地の風土を感じ取るみたいな、そんなになっちゃうからさ。でオフ会もね、童貞ネットのオフ会だから、まあ、そっちのね、女の子との色恋沙汰の話がなるわけじゃない。でこの後、ね、キャバクラ行きますか、オッパブ行きますかみたいな、いやいやホテルでしょつって、そんなっちゃうからね。だからそれがいいのか悪いのかわかりませんけどもね。なんでまあ6月ね、もし試験受けるんであれば、じゃあちょっと考えましょうか。それでモチベーション上がるんであればね。でも別にモチベーション上げなくてもね、結局なんか俺の中での今のそのデリヘル熱考えるとね、また行っちゃう気がするよね。いやそんなに良かったのって話なんだけど、意外と良かったんだよね。やっぱり今までいろんなね、性的サービスのお店行ったけど、デリヘルが一番しっくりきたなって思うんだよね。で、あとあれですよ。今日、このね、ポッドキャストというかね、本番放送する前。ね、だから、今、ポッドキャストで聞いてる人は知らない情報が、この放送前にちょっと喋ってたりするんですけども、そこであんまり言っちゃいけないようなこともね、言ったりしてましてね。まあ、気になる人はね、生放送をね、ちょっと聞いていただけたらありがたいなってところなんだけど。今日ちょっとそこのね、ところで、デリヘルについてちょっと話してたんだけどさ、自由恋愛って、あるじゃん。だから、まあ、言ったらソープってさ、お風呂入ります。マットプレイします。まあ、そういうことをやってる間に、ちょっと恋愛感情が生まれて、でそっからはもう自由恋愛ですから。ね、なんかそういうことが起きちゃったとか、いう確率が高くなっちゃうんですけども。まあ、デリヘルもそうだよねって。まあ、一緒にちょっと軽くね、シャワー浴びて。で、さあって時に、そっから自由恋愛だからさ。その、セッティングはしてもらいましたよと。ね。で、セッティングしてもらうのに、じゃあ、15,000円とか払ってます。でもこっから先はセッティングはもう自由恋愛じゃないとかっていう話をねちょっとしました。で私デリヘルっていいなーってなってるわけですね。うん、皆まで言いませんけどもね。なのでちょっとね、デリヘルもう一回行ってもいいかななんてね思っちゃってる昨今でございますよと。じゃあそんなね、デリヘルについてお便りいただいてます。ラジオネームゆうゆうこえんまさんね、今週読めましたよ。先週に引き続きデリヘルのアドバイスです。スマタの、接触病気を気にされていましたが、自分は下の2つのどちらかを、2つのどちらかを使いゴムをつけます。自分は行くとき精子が飛ぶんでゴムつけるね。チンコ短めなんでスマタのとき滑って入っちゃうといけないんでゴムつけるね。ゴムをつけるとハプニングの可能性は上がります。もちろん無理強いは怖い人が出てくるので絶対ダメ。自分は女の子と、自分は女の子と攻めてと相手のツボがハマった場合、2割ぐらいの確率で自由恋愛になっています。そうなると、ついつい再指名しますよね。 35歳の時単身赴任していたのですが、内田幸二の21歳のデリ嬢を単身赴任のアパートに月1で呼び、格安な愛人感覚で楽しみ、後腐れなく、最高でした。内田幸を出すところ年バレますね、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。内田幸を出すと、まあ、年バレますけど、まあ大してね、年齢変わりませんよ多分ね。言っても、いや、どうなんだろう、俺が内田幸がっつりっていう時は中学生ぐらいかな。ね、あのカラリオの CM の時はね、マックスでしたから、年賀状プリントもサービスサービスって言ってましたからね、内田幸が。胸を寄せてね、あの YouTube でググってください ね、その頃の CM 出てくるから。結構エロかったんだよね、あの頃ね。なので、あの頃からおっぱい好きなんだな、お前はって。なってますけども。なので、まあ、40前後の方なんでしょうか、わかりませんが、ね。まあ、私も内田ゆきちゃんね、可愛いと思ってますから。なのでね。まあ、そんな、そうなんだよ。デリヘル。で、そこがいいのかな。家にも来てくれるもんね。今度呼ぼうか、やっぱりね。ホテヘルじゃなくて。ちゃんと家に呼ぶと。ただ家な、壁薄いんだよな、本当に。だから、どうしたらいいんでしょう。あとシャワーとかも浴びるじゃない。そうするとさ、やっぱり部屋掃除しないといけないからね。だから言ったら、彼女ができて、部屋に遊びに行きます。やべえ、部屋掃除しなくちゃぐらいの勢いで掃除しないといけないじゃん。だからめんどくせえなーって思っちゃうんだよね。ホテルの方がね、その辺が気楽だなっつって。なんだけど、やっぱりね、単身赴任とかしてる時にね、呼ぶっていうのが、なんか、自分の日常の空間に女の子が来て、そこでエロいことするって。これは、エロいですね。なので、とてもいいし。であとは、自由恋愛になっちゃう、ね、こともあるということだったんで。で、そうしたらね、次指名してもまた自由恋愛になっちゃうわけでしょ。素晴らしいね、と。だって15,000円とか20,000円とかってさ、いや高いけどね、もちろん。なんだけど、例えば女の子とデートして、で食事して、で遅くなっちゃってタクシー代渡すとかって、そういうね、あの全部男持ちの場合さ、15,000円とかかかっちゃうじゃん。そう考えたら、まあある意味ね、仕事も忙しくてね、月に一回しか会えない彼女と思えばさ、お安いもんじゃないですかと。ね、だからそう考えちゃうと、なんかもうダメだね、終わっちゃいますけど人生。でもこれいいな、あの35歳の時単身赴任していたのですがって表現ね。既婚者だよね。既婚者が単身赴任して、そっちの土地ではデリヘル呼んでたんだよね。月一で。いいんですか？そんなの。奥さん、許しませんよ、ほんとね。羨ましいですけどもね。まあ、プロを呼んでるわけですからね。まあ、ギリセーフみたいな。いや、アウトだよな、と。で、だって、単身赴任してる時に、奥さんが、なんかそう出張ホストみたいに呼んでたらって思うとちょっと嫌じゃんみたいな。まあ一緒なんだよね。まああんましない方がいいっちゃいいんだろうけどもさ。でもまあまあね、あの後腐れない感じでって、お金でね買うと、女をお金で買うってね、とても素晴らしい響きなんですけどもね。だそんなんで、まあ私もね、ちょっとまあこれね、これでね、ただデリヘルハマっちゃうとね危ないからね、まあ、控えたいなと思うんですけどもね。ただまあ、スマタ、ね。この辺ちょっと怖いなと思ってますから。まあ、ゴムをつけるようにというね。ところで、なんか、決めておこうね、このセリフ。チンコ短めなんで、スマタの時滑って入っちゃうといけないんでゴムつけるね。なるほど。ね。誰も傷つけない。若干自分が傷ついてるけどもね。まあ、そういうのね、使っていけたらなと思っております。 じゃあ、あと他に、いただいてます。お便り、ラジオネーム。495番さん。パルさん、俺分かっちゃいました。職場に好きな人か気になる人いらっしゃいますよねって。お便りいただきました。ありがとうございます。いません。もう、なんだろう。いたらいいのにね。リアルに。これは、あれですよ。今、このね、ラジオ、職場の人が聞いてる聞いてないとか、そういうの抜きにして、いないんだよ。で、いないな、やっぱりな。逆に、その、ね、その風の噂でね、俺がラジオやってるってのを知って、で、俺のことを気になってる女の子がもしこのラジオ聞いてたとしたら、ね、ちょっと、がっかりしてるかもしんない。そんな子いないけど。なんだけど、いないからな。うん、だからその、好きな子がいるから、張り切って仕事して、で、夜遅くになってるってわけじゃないですよ。普通に遅くなっちゃってるだけなんだけど。なんでね、まあ、職場に好きな人ができたとしてもね、いや、できないね、やっぱりね。でも逆に、職場の人が俺のことを好きになってくれたりしたら、結構、ありがたいっていうか楽だよね。俺の仕事っぷりを見ていながらも、それでもいいって言ってくれる人じゃん。それって、多分、このラジオを聞いていて、それで、あ、パルさん素敵って思ってくれる人と同じだと思うのよね。だその、うわ、こいつダメだなっていうところをさ、さらけ出してる中で、それでもいいって言ってくれるからさ、そういう意味ではありがたいということで、もしね、職場の人で俺のことをね、いいと思ってる人いたら、その子と結婚するのがいいのかもしんないね。ただいないんだよ。そんな俺が気になる子もいないし、向こうも気にしてないから、何にもなりませんね。まあそのうちね、そういう話があればね、まあ皆さんにご報告したいと思いますけどもね、今のところそういう話は全くございませんというところです。あとは、いただいてます。ラジオネーム29歳童貞清掃員さん。パルさんこんばんは。第427回を聞きました。コールセンター時代の友人に会った話、面白かったです。キャバクラにコミュ障プランってあるんですね。キャバ嬢の衣装は、セクシーでしたか。話を聞いていて終電後の展開は良かったです。ホテルに行ったんですね。気持ち悪くならない程度にプレイ内容をもっと詳しく聞きたいです。キスはしましたか。今週も第428回聞くのが楽しみです。特に簿記検定のことが気になります。それではというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあこれ2週前にいただいてるからね、ちょっとずれてますけども、まあキャバクラね、コミュ障プランで行きましたけどもね、でキャバ嬢の衣装なんだけど覚えてない。だからそのぐらい。キャバ嬢の方向かないんだよ俺。全然覚えてない。なんかどんな服だったかな。全然覚えてないもんね。だからセクシーだったかどうかもわかんないね。顔をちらって見て、あ、得意じゃねえ顔だなーつって。あとずっと喋ってる。たまに顔ちらちら見ながら喋るけど、でも服とか見ないもんね。なんでね、コミュ障プランの場合、服装とかね、何にもね関係ないですね。見れませんでしたと。でその後のねホテヘルですけどもね、気持ち悪くならない程度にプレイ内容という話なんだけど、キスの方は一回軽くしました。それ以上は良くないなと思って、なんかそこの線引き難しいよね。あのソープって歯磨きがっつりすんだよね一緒に。でもホテルって別にそんな一緒に歯磨きとかがっつりとかするわけじゃないんだよね。なのでなんか、あれかななんて思って。軽く。ね、それもちょっと嫌だったかもしんない。向こうとしては。なので、 その割り切りだね、そこはね。本当にもう正規を擦るだけの関係という風にした方が、うん、お互い幸せなんじゃないかなと。ねえ、でキスしたいんだったら彼女作れよということでいいんじゃないかなと、そんな風に思いましたよと。まあ、プレイ内容は前言ったレベルですよ。本当45分ってそんなもんだよ、時間的に。ね、挨拶してシャワー浴びてちょっと話して、あ、じゃあなんか行為を行いましょうかつってっていうので終わりだからね。まあ、大したことないので。ただ自由恋愛っていう言葉がこの世に存在しますね。これだけ言っておきますね、いう話です。もうお前本当に言いたがりだなっていうねところございますけどもね。じゃあ、あとは他にお話ししたいことあったかな。他ね、そうだね、そろそろさ、携帯の機種変更したくて、っていうのも携帯代が高いんだよね。もう3年前ぐらいかな、3年も経ったのか、 iPhone6 に変えてさ、もう2年ちょっとかな経ったわけなんだよね。なんだけど、でも機種代とかも払い終わってるんだけどさ、でも結局なんか毎月の携帯料金が、なんか高くなってきちゃって、で今多分7500円から8000円ぐらいかかってんのね。まあそれでも現代のそういうドコモだ au だソフトバンクだそういうキャリアに入った携帯としてはそんな高い方じゃないと思うんだよね。周りの話聞くとやっぱし1万とか1万2000とかいっちゃってるって聞くから、そう考えると8000円いないぐらいで収まってるのはまあまあいい方なのかなと思うんだけど、それでもやっぱ高いじゃん。なので、機種変更なり、他社に移動なりして、まあ iPhone7 とかに切り替えようかしらなんて思って、山田電機ね、今週行った時に一緒に聞いてきたんだけど、高い。機種変更、機種変更しても高いし、あとはやっぱし他社に移動しても、あんまなんか今特典とかないっぽくて、毎月結局8000、9000ぐらいかかっちゃうらしいね。なので結局は、今の状態継続するしかないのかなみたいなところなんだけど、またあれやるしかないかね。ちょっとせこいけど、ソフトバンクに電話して、ちょっと他社に切り替えようと思ってるんで、ナンバーポータビリティの、なんかその手続きお願いしますって、ね、言うと、あ、ちょっとお待ちください、パル内藤様と。実は今のタイミング、ね、いいところで電話ね、いただきましたと。実は、パル内藤様、今日、お値引きができるプラン、ね、ちょうどやっておりまして、3万円お値引きできますよと。だ、機種変更するときだったらこれ使えますんで、そしたら他社に移動するよりもみたいな、じゃあそれ使ってみようかなみたいないう話できるんでね、それも一つかななんて思うんだけど、で、あとは引っ越しした段階でね、携帯変えるのもありかなと思ってて、っていうのがフレッツ回線、ネット回線がさ、今フレッツ光使ってるんだけど、引っ越し先ではソフトバンク光にしようかなと、ね、もしキャリアが変わんないんだったら、でソフトバンク光とかにすると毎月1000円とか1500円ぐらい安くなるのよ。だ、そうすればまあいいかななんてちょっと思って、別にネットの月額料金がそんな大きく変わるわけじゃないのでね。だからなんかね、その辺うまくね、やんないともったいないななんて思っておりますんでね。また、すべては引っ越ししてからなんだよね。なので、まあ、4月。ね、まあ、3月中にとか言ってたんだけど、4月か5月か。ね、そんなこと言ってると、あっという間にね、9月ぐらいになっちゃうからね。普通にもう、ね、ここを住んで3年過ぎちゃってるからね。いや、もったいないよ。 時間が。ね。お金よりも時間がもったいない。その池袋も落ち着いちゃったけど、すごくね。この場所、すごい便利だしさ。で、住んでる場、あの、建物もいいしさ。なんだけど、やっぱりね、ちょこちょこと違うところ住まないとね、人生そんな長くないんでね、もったいないなと思いますんで。早くね、ちょっと引っ越しをしたいなと。ね。で、それで引っ越ししたら、携帯もね、変えたいなと。そんな風に思っておりますと。では、あといただいているお便りを読もうかしら。ラジオネーム、ラジオネーム山猫舞台さん。ここは、ピカキン TV にして、若ハゲに悩む視聴者を獲得しましょう。髪にいいと言わ、いいと思われること何でもやるコーナーとか面白そうですねっていうね、お答えできました。ありがとうございます。このピカキン TV いいね。この手のやつもうちょっと遅いかもしんないけどね、デカキンとかさ、カブキンとかさ、今いるじゃない、全然ヒカキンと関係ないのに。で、それがすごく今上がってきてるからさ、まだこの流れギリギリ乗れるんだったらピカキン TV ありだね。でもね、パルナイトがさね、悲しいかな、ピカキンって呼ばれちゃうわけでしょ。それも寂しいからね。まあ、そういうのはでもね、いらないプライドかもしれないね。それを捨てることによってブレイクするんであれば捨てちまった方がいいのかもしれないけど、ただもう9年とかやってるわけじゃん、ラジオさ。そこでね、ようやく私もパルナイトとしてね、根付いてきたわけですから。なんとか、ね、ピカキンじゃなくてね、パルナイトで、ちょっとね、ブレイクしたいと。ね、お前、ブレイクするつもりだったのって、ありますけどもね。若干、ね、そういう思惑はないとは言えないです。という感じでございます。じゃあ、あと、他にお話ししたいことなんだけど、これお便りいただいていたところでなかったかな、ね、ちょっとつなげたいなと思ったんだけど、ね、パルさんっていうか、そのお便り見つからないんで、私覚えている内容で言いますけども、パルさん毎月あれです、まあ、ソーシャルゲームとかに、いくらお金使いますかみたいなお便りがあった気がしたんだけども、見つからないんでね、すいません。で、ソーシャルゲームに私、全然お金使わないんだよね。一時ポケモンに、まあ、課金してた時はあるんだけど、まあ、それの熱が冷めてから、もう全くもう一銭たりとも、課金してないんですけども、ただまあ、無課金ながらね、まだまだ続けてはおりまして、ポケモンもね、金銀のキャラが出てくるようになったんだけど、で、コツコツやって、やっと、今28ランク、28レベルになりました。ね、先は長いね。で、パズドラの方も今610ランクとなっておりますんでね、まあ、やっていきます、このままと。で、パズドラに関しては、まあ、ことあるごとにね、なんか、イベントがあってガチャ回しちゃうんだけど、ちょっとね、一回貯めようかなと、石を。なぜかというと、次コラボで、マガジンコラボが来んのよ。で、マガジンコラボって俺そんなにマガジン好きなのって言うとそうではないんだけど、一つね、欲しいキャラがいて、サザンアイズも出てくんだよ。私大好きなね、高田雄三先生、ブルーシートの原作者のね。で、サザンアイズが出てくるので、それは引きたいじゃん。やっぱり、出るまで。そうすると、まあ、石を貯める必要がありますし、もしかしたら、パズドラ、ね、初課金する可能性すらあります。まあ、そのぐらいね、まあ、で、その、俺の一部をね、作り上げている作品の原作者の ね、やつですから。そしたらしょうがないよね、と思いますんで。まあちょっと、今は課金してませんけども、今後ね、そういう感じでしちゃう可能性、結構高いんじゃないかなと思ってますんでね。皆さんもちょっとこの、何ですか、マガジンコラボね、パズドラ、よかったらね、ちょっと気にしといていただけるとね、よろしいかなと思います。じゃあ、あとは、いただいてます、お便りを読みましょう。ね、そろそろ私、あれですよ。喉限界ですからね。血が出そうになってますから。花粉の時期ダメだよね。喉が。だから、やっぱ話す前に、なんか喉ピュッピュみたいな。あれしとかないとダメだね、これね。喉ピュッピュって、口の中、ね、喉の奥までチンコ突っ込まれてピュッピュじゃないですからね。喉塗るスプレーみたいなのがピュッピュですからね。そこはちょっと間違えないでね。いただかないと私また、ね、ホモ内藤さんって呼ばれちゃいますからね。そんな、ところで、その話してからこのお便りやだな。ラジオネーム伝説の勇者さん。パルさんこんばんは。この前初めてゲイバー行ってきました。ゲイバーといっても、オカマのおっさんが一人でやっているスナックみたいなところで、3000円で飲み放題、いつまでいても OK な感じでカラオケも歌い放題。10人も入れば満席な小さな店だったんですが、意外とお客さんは独身で30代前半から40代ぐらいの女性が多いのです。オカマのおっさんは終始下ネタ話してるし、小さな店だし、そんな店に来る人たちだからみんなさばけてて、すぐに打ち解けて仲良くなりました。これは意外と出会いのチャンスなんじゃないでしょうか。ラジオネタとしてもぜひというね、お便りだけました。ありがとうございます。ね、ほぼな伊藤さんの話してからね、ゲイバーっていうね、この神的なつなぎだったんですけどもね。だゲイバーって、どうなんだろうねって思うのよ。その、都内のゲイバーってさ、こんな感じの、今言ったような、小さな店で30代から40代ぐらいの女性が来てて、みたいな。で、3000円で、ね、いつまでいてもいい、みたいな。こんな店、ある?まあ、あるのかな?わかんない。調べないとわかんないよね。あと、ただ、行く機会がないよねって思うのよね。フラッと入るわけでもないじゃん。なんか友達と、ね、ゲイバー行ってみようぜとかさ。あとはなんかね、行ったことあるやつがいてさ、この前面白いゲイバーあったんだけど一緒に行くっていうような、一人じゃ無理だよね。複数人で行って、で、それでなんか通うようになるとかね、一人でね。だからただ周りでゲイバー楽しいって言ってるやつがいないからね、なんか、探さないといけないですね。でもね、30代前半ぐらいの女の子とかがゲイバーの店とかいるんだね。で、全然だって、ね、年下だもんね、俺のね。30代前半って言ったらね、まだまだ子供のね、もう女の子ですから、女子ですからね。そういうことをお近づきになれるということがあるんだったら、まあこれは素敵なことかなと思うけど。でもどうだい?まあこんなこと言ったらまた、ね、良くないですけども、ゲイバーに通う女どうですか?怖いですね。なんか闇を感じますね、少しね。なんで、女友達としてね、いうのはすごくいいかもしんないね。で、気が合えばさ、普通に遊んだりとかできるだろうから。遊んだりってそういう、エロい話じゃないですよ。例えば、ちょっとね、趣味があったらさ、ちょっと、ね、ラーメン行こうぜとか、ね、飲み行こうぜとか、そういう普通の友達的な、ね、もの。で、アニメ好きだったりとか、漫画好きだったりとかしたらさ、普通の男の友達のようにね、付き合えるような女の子とかいるかもしんないからね。それとても素晴らしいことじゃない。で、たまに酔っ払った時にね、過ちを犯してしまうと。でも、なかったことにしようっつって。ね、今まで通り仲良くやっていこうっつって。っていうのがね、何年かに一回起きるみたいな。うん、ドロドロですね、なんかね。まあ、そんなんでね、まあ、ちょっとゲイバー、ちょっと気になります。 ただ行く機会がないんで、ただ行く機会があったら断らずに行こうと思います。ね、これだけ宣言しておきますから。だから友達から誘われてね、ゲイバー行こうよ、つって。先入観で、ああ、俺そういうのちょっと行かないわ、つって。とはならないから。誘われたら、お、ようやく来たな、つってね。待ってたぞ、つってね。で、ゲイバー行ってきますんで、その時は、ね、ご報告したいと思います。と。では、あともう一つ、ラジオネームケロンさん。パルさん。今度一緒にマチコンかナンパしに行きましょうよというね、お便りきました。ありがとうございますと。これ前読んだっけ？ね、マチコン、どうですか？もうそろそろ行かないとな、行かないとなっつって、一年以上経っちゃってんだよね。だから、本当行かないといけないんだけど。行こう。なんか、ね。行かないといけないですね、マチコンには。ただないんだよ。昔行ってたようなマチコンっていうその大規模な、その、街全体で婚活っていうレベルのいくつか店をね、なんか渡り歩いてとか、少なくなってきちゃったよね。なんか店貸し切ってぐらいだと、パーティーじゃん、それさ。で、店の中で入れ替わったってそれってちょっと違うじゃん。そうじゃないんだよね、マチコンの面白さって。なのでそういう大規模マチコンがあったらちょっと行きたいななんてね思ってます。なんでねちょっと平日探せないからね厳しいんですけどもね、ちょっとそこは時間作ってね、あのまあ水曜日ノーザン行デーなんでそれで上がっねすぐ上がってでちょっとその辺探すとかでプレミアムフライデーでねちゃんと休んで。で、土曜日とか日曜日にね、馳せ参じるという感じでいけるんじゃないかしらと思いますからね。で、その日何もなかったらさ、デリヘル行きゃいいんだから。ね。そしたら、なんか、うん。いいじゃん。デリヘル、疑似的なところでそれ使えるよね。例えばだよ。合コン行きます。ね、マチコン行きます。結果、誰とも、メールの交換の LINE も交換もできませんでした。なんだけど、その帰りにデリヘルを呼ぶ。そうすることで、あれなんかお持ち帰りした感があるぞ、つって。どうですか、このパターン。ね、いいかもしれませんね。そういうちょっと、それで、なんかすり込んでね、自分のことをね、少し、催眠誘導みたいにするとさ、なんかいいんじゃない？ねえ。俺ちょっと今日マチコンの帰り女の子とさ、みたいな。いや嘘じゃねえしって。ね。マチコンの帰り女の子とホテル行ってさ、ね、嘘一言も言ってないからね。で、それを言ってると、なんかあったかもね、やっぱり自分の中でも、ね、マチコンで持ち帰っちゃったんじゃないか俺は、と。いうことになりますからね。ただ、あれ、なんかお金が減ってるみたいなのはあるかもしれない。あと名刺が増えてるっつって、ね。あるかもしれませんけども。まあ、そんなね、感じでございますんで、ちょっと、マチコンはね、タイミング合えば行きたいなと、そんな風に思っておりますと。じゃあ、そんな感じで今日、この辺にしておきましょうか。久しぶりに、本当に2時間、ジャストぐらいなんですけどもね。ちょっと、喉の調子が、怪しいね。やっぱり、ケアをねしていかないといけないから、まあ、近くにねやっぱりそのなんだろう空気清浄機なりねあと加湿器なりちょっと炊きつつやらないとこの4月ぐらいからはね厳しいかもしれないですね。なのでまあ、そんなこともねちょっと気にしつつやっていきたいというところなんですけども、来週はもう早いもので3月とねなってますから、3月の12日の日曜日と、また22時ぐらいからね、2時間やっていきたいと思いますんでね、よかったら聞いていただきたいと。で、まあ、来週、スペシャルウィークなんだね。気がつけば。そうだよね。本当か？本当だね。次、第430回目のスペシャルウィークと、いうことなんで、一応今想定としてるのは、ピンサロに 行こうかと思ってます。ね、あの人生初ピンサロなんでね。なので、まあ、ピンサロ行ったことない人、ね、あとは、もう、ピンサロと言ったら俺だろうみたいな人いると思うんでね。まあ、楽しみにしていただきたいと。そんな風に思いますけどもね、結局ピンサロ行くのか？あの、3月11日は、ちょっと友人と焼肉に行くんだよ。で、その焼肉屋、めちゃくちゃ煙がすごくて、もう体中が焼肉臭くなっちゃうんだよね。なので、その足でピンサロは多分行けないんだよ。そうすると、もう3月12日の日曜日、ラジオ当日にピンサロ行くしかないっていうね、ところございますんで、どうなるんでしょうかね。まあ、その辺もこうご期待というところでございますんでね。まあ、なんか最近このね、性的なお店にあんまり、ハードルを感じないというかね、なってきましたんでね。やっぱり最初のね、ソープ行くっていうところがね、ハードル高かったけども、ソープ行っちゃったら芋づる式でね、どれでも行けちゃうようになってしまうので、まあ、童貞の皆さん、ね、あとはなんか、やっぱり、高齢でっていう表現もあれだけど、まあ、30もね、過ぎてしまったけども、なんかあんまり女の子とね、接点がないなって、慎重になっちゃうな、みたいな人いたら、一回ソープ、行ったことなければ、行った方がいいこともあるかもね、と。なんか、わかりませんけども、そこね。なんかその、この俺の変化をね、まあ、いいと捉えるか悪いと捉えるかはまあ別だけど、ただ、その去年ソープに行ってから、俺のこのちょっと女性に対するというか、その性的なことに対する、なんか変な壁っていうのはなくなったっちゃなくなったと思うの、ある程度。で、それがなくなったことによって、それは、まあ、吉と出るか凶と出るか分かんないんだけども、まあ、あと今後の俺のね、行動次第だね。俺の行動がもしこれでね、本当に良くなってったりとかして、女性と付き合ったりとか、ってするんだったら、皆さん、ね、なんか、小さくね、こうやってなんか固まってないで、ソープっていうね、まあ、大草原に飛び出てみるっていうのも一つかなと思いますんで、まあ、実際私ね、ソープに行ってから、デリヘルとかね、行ったわけですからね。なので、まあそんなね、お話でございますんで、まあ、すべてはね、一歩、ね、ソープから始めましょうというところかと思いますんで、そんなんで来週はね、もうあんまり気負いもなく、ね、ピンサロに行ってくるかと思いますんでね、こうご期待というところで、今日もね、まあ長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではね、また来週のスペシャルウィークでお会いいたしましょう。さようなら。